朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の秋山紀子です。今日はですね、朝日新聞を出て、出張に来ています。今まで来たことのないところです。では、今日のゲストをご紹介します。お名前と、
はい、こんにちは、皆さんこんにちは、杉並区長の岸本聡子です。
はい、杉並区長の岸本聡子さん、今日は杉並区役所に杉並区役所に来ております。よろしくお願いします。簡単に岸本さんのプロフィールを私からご紹介させていただくと、当選されたのは2022年ですよね。まあ、日本の大学を卒業された後、ヨーロッパに、まあ、拠点を移されて、ベルギーとかオランダで長く NGO で政策提言のとか、あるいは政策の調査についてのお仕事をされていたんですが、2022年にですね、まあ、杉並区の選挙に出られて、まあ、大接戦で、まあ、勝利を収めて、そして今1年半ぐらい経たれたというところなんですけれども、まず最初に伺いたいのはですね、岸本さん、杉並の生まれ育ちではないんですよね。
ないです。
ないですよね。はい。で、しかもそのヨーロッパのね、NGO で活動してたのに、まあ、なぜ杉並区の区長に立候補しようというふうに思われたんですか？
はい。まずは、杉並区長選というのがですね、新しい区長を、当選させたいという住民の、連合体が発足していました。で、この連合体が、まあ、ネットワークといいましょうか、が、作って、自分たちで話し合って持っていた政策というのがあったんですね。で、この政策をまあ、協定を結んだような形で実現してくれる区長を探してたんです。で、私はその、杉並区の、まあ、皆さん、連合体の皆さんが持っていた、課題っていう課題意識と、それに対してその地方自治の、場を、政治を通じて、この地域社会を、まあ、未来、のいい方向に変えていこうっていう、まあ、政策を、見たときに、自分の、経験とか、今までやってきたことと、まあ、非常に、まあ、親和性が高くて、自分の力が、活かせるかなというふうに判断したというのが理由です。
そう、いつか日本に帰ってきて政治の世界っていう選択肢はあるかもっていうのは心のどっかにあった感じですか？
そうですね。その当時は、私は2018年ぐらいから、日本語で、まあ、執筆を始めたんですね。その前はずっと、英語で、まあ、英語で仕事をしていて、基本的には本とかも英語で書いていたんですけれども、やっぱり自分が日本社会に対してできることは何かっていうことはずっとヨーロッパにいた時から常に考えていましたので、で、ただ、仕事、国際 NGO、まあ、政策、シンクタンクで働いているときは、その役目っていうのは、まあ、国際的な役割だったんですけれども、まあ、特に後半、まあ、2018年から特に、その日本の、民主主義を、変えていきたい、貢献していきたいと思う中で、地方自治が、非常に面白いと思っていたこともあって、執筆活動を、続けていたんですけども、まあ、そういうタイミングではあり、まあ、それから、まあ、2年ぐらい経ったタイミングでしたね。
杉並の生まれ育ちじゃない、しかも、まあ、ヨーロッパにずっと住んでたってことで、なんで杉並区長に立候補するんだみたいな感じで批判されるんじゃないかみたいなことは考えなかったですか？
実はあまり考えなくて、まあ、実際に批判されるんですけど、されたんですけど、されてるんですけども、あんまりそれを自分自身は考えてなくて、っていうのは、私が、いろんな政治を見てきてですね、まあヨーロッパで特に地方政治、地方から国、そしてまあ EU というレベルで見てきた中で一番注目してたのが地方なんですけれども、そこにおいて、なんでしょう、このローカリティっていうのかな、その土着性みたいなものっていうのは、あんまりそういうことが話題になったことはなくて、結果としてその地域の人が多いとは思うんですけども、むしろ話題なのは、政策ですよね。で、そして、その、まあ、議会なり、首長なりの、ジェンダーとか、あとは多様性、ということの方が、どちらかというと、そのバランスを持った、地方自治っていうのを進める上では、むしろそちらの方が大きな点だったので、むしろ、なんでしょう、ここで、杉並来て、なんか杉並性みたいなのを、ものすごい問われたっていうのは、 自分にとってはむしろ新鮮でしたね。
なるほどね。ありがとうございます。非常に選挙戦は激戦でね、しかも現職の、市長を破ったわけですけれども、勝ったの187票差っていう、まあ本当僅差ですよね。まあなぜ、その現職の市長に勝てたというふうに思いますか？
はい。もうこれはもう一重に、どれだけの思いが、こう選挙っていう、ものを通して、こう、形になっていくかっていう、まあ、ちょっと抽象的な言い方なんですけども、私自身が、やはりこう、選挙のやり方とか、その、こうでなければ勝てないような、まあ、組織だとか、そういったものを基本的には持っていないわけですね。で、そういう選挙も知らないし、まあ、言ってしまうそういう選挙の想像もできない。
普通によくある
。はい。で、それがだからどのぐらい強固なものなのかってこともよくわからないんですね。でも私がわかることは、自分が何を実現、この、区民の人たちと何を実現したいかっていうこととか、この、選挙活動、まあ、その前の活動を通じて、こう、いわゆるその支持者の人だけじゃなくって、普通の、まあ、生活者っていう、特にまあ私の場合は、ケアワークをやってる人だとか、子育て中とは限らないですけども、やっぱり女性が多かったなっていうふうに思うんですけども、こういう方たちが、やっぱり元気が出る、何か自分たちが言葉を表明する、したり、その先にやっぱ投票するってことを通じて、力になるんだっていうふうに、どれだけ思ってもらえるかっていうことが、私にとってはもうそれしか逆にないんですね。そういうことで共感の輪を広げていくっていう戦略しかなくて、で、支持者の人はもちろんね、頑張って、はがきを書くとか、電話かけをするとか。
いわゆる伝統的な。
で、そういうこともきちんと、できる範囲でね、草の根的なやり方では ありますけども、やってもらってるってことの信頼があったので、私としては自分の政策を、こう、伝えていくっていう、で、そしてそこから私が学んでいくっていう、ことの積み上げでしかなかったかなというふうに思います。
その、いわゆる、なんだろう、伝統的にその駅前でこうマイクを握ったりとかっていうことももちろんされるわけですよね。いわゆる知名度が全くないわけだから。うん、でも、どうなんでしょう、投票率が5ポイントぐらい上がってて、ということは今までその選挙に行ってなかった人が、まあ、かなり行ったのかなっていう感じがしますけど、そういう意味で手応えというか、あ、なんかそういえばこういうことがあったみたいな、エピソードみたいのはありますか？
うん。どうして、こう、まあ私自身は後で分かったことなのか分かったんだと思うんですけども、この新人で、現職がいて新人だった場合、どうしてこの選挙が、まあ、なんでしょう、絶対勝ち目のない選挙なのかがそもそもよく分からないかったんですね。それはやっぱ政策で競うものであって、はいはい、で、当然現職の人っていうのは実績があるので、新人が不利だっていうのは分かるんですけれども、はい、その、変化を望んでる人が多ければ、それは当然、変わるって、これがまあ民意ってことなので、当然これは選挙で問われるものなので、私にとっては、なんだろう、そこで成功勝負するしかないと思うわけですよ。ただ、普通にやったら絶対勝てないみたいなことをすんごく言われて、
その、メディアとか言いそうですね。
そうそう、全然わかんないけど、まあ自分としてはまあそうなのかなと思って頑張るしかないですよね。ただ、その時に唯一は分かったのは、分かったっていうか、直感したのは、あ、そこまで、勝ち目がないんだったら、それこそ、こう、もう決まってる、なんていうのかな、人たちがいる、投票行動が決まっている人たちが、によるから、勝てないわけであって、これはもう普通に、こう、判断をしてね、自分で判断をして、っていう、新しい判断をする人が増えるしかない、というのは思いますよね。だから、この投票率を上げるっていうことは、ただ自分が勝つために投票率を上げる、じゃないのかなと。一方でね、それはやっぱり、この、特に地方政治において、すべてのやっぱり生活者が、に関係することなので、それが私が政治は生活、生活は政治って言ってることで、これを、この機会に、この選挙ってものを通じて、 感じてもらいたいっていうような、どちらかというとそういうモチベーションだったなぁと今思えば、うん、勝つためにあげるというよりは、うん、そこがなんかこう選挙の先を見ていな、いたいなければいけないし、なので私が勝とうが負けようが、やっぱり重要なことは、この地方政治というのが自分たちの生活に関係してるんだって思える人が一人でも増えることだったのかな。
あの、選挙初演中で、あ、なんか、あの、これはいい、あの、いけるかもというか、すごくいい雰囲気だなと思ったような、なんか具体的な思い出はありますか？
うん、そうですね。あの、公開討論会をオンラインで、あの、青年会議所がやった時の、その時はもう一生懸命集中して、もうそれしか、あの、集中しているしかなかったんですけど、その後でですね、あの、映像を見ると、あの、チャットがあるんですね。
コメントが流れるんですね。
で、あの臨場感が面白くって、あの、それの、こう反応っていうのが、まあ、非常に、あの、好意的な、私の討論に対して好意的だったんですね。それを見たときに、あの、あ、やっぱりみんな話を聞けばね、特に3人の候補者が並ぶっていう形で、こう、ちゃんとシンクロしてね、あの、討論っていうのができるっていう状態があったときっていうのは、あ、こんなにみんな関心持ってくれるんだ。しかもそれに対して、ものを言ってくれるんだっていう、すごく、あの、経験というのが、まあ、これは自分が勝つとかそういうことじゃなくって、ちゃんとみんな見てるじゃんっていう気持ちにはなりましたね。
その、多分あれですよね、そういうのを見てる人たちは割と若い人たちだから、うん、それこそ新たな層を開拓したのかもしれないですけど、あの、リアルの場面ではなんか、思い出、特に覚えてることがありますか？
あの、本当におっしゃる通り、オンラインの面白さっていうのは、もしくはその討論の面白さというのは、こう、一方的に、あの、一人の候補者が好きなこと言ってるんじゃなくて、それに答えるっていう、お互いにね、聞いたり答えたりすることの中から政策が見えてくる、考え方が、人柄が見えてくるっていうことがあるんですよね。だから大事だったと思うんです。で、あの、だからこれを、選挙期間前も後ももっともっとやるべきだと私は思ってるんですね。で、それが、まあ、それが別にオンラインじゃなくてもいいわけですよね。で、それがずっと続いていくのが、本来だったら選挙活動なのかなと、政治活動、選挙活動なのかなと思ってます。で、さっきの最初の質問に答えると、その後で、それが水曜日だと、公開討論が水曜日だったんですけども、やっぱ木金土と、あと残り3日だったんですね。その時の、まあ、いわゆる凱旋なんですけども、でも凱旋って言っても、金曜日は高円寺の広場でやったんですね。はい、その時の、なんでしょうね、やりとりというのかな、凱旋の、と言ってももうイベント的にやったんですね。司会の人がいて、私以外の人もいて、地域の人もいて、はい、いろんな人がいろんなことを話すっていう、杉並区政について。
その一方的に岸本さんが話すのではなくて、
うん、そう、一時間ぐらいの本当に夜の広場でね、ライトつけて、しかも PA とかもちゃんと、入ってくれて、そんなことをそれをやった時の、都市の自由っていうことが、話題になったんですよ。で、その時の、討論というかな、トークっていうのがとっても楽しくて、まあ、これ選挙のね、選挙の投票日の2日前ですけども、みんな楽しいと思った私だけじゃなくてっていうのがなんかある意味ではこう勝機みたいなのを私も感じたし、そこにいた人も感じたのかなっていうのは思いましたね。
だから一方的なスピーチ演説っていうよりもなんかダイアログであったり対話であったりみたいな、うん、そういう感じの選挙運動だった、
ね、選挙運動一貫してそうだったのね、
はい、なるほどね。まあ、そこがちょっと今までと違うところなのかもしれないですよね。
皆さん、こんにちは。朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください。
まあそれでまあめでたく当選するわけですけど、まあ当選後この非常にまあ大きなまあ壁というか現実政治がまあやってくるわけですが、区議会 多分あの当選されるまで区議会のこととか考えたことなかったんじゃないかと思うんですけれども、あの区議会では与党があの少数でしたよね。あのいわゆる岸本さんの、野党に対する野党の方が多数派だったと。つまり区議会運営はすごい難しかったんじゃないですか。
うん、それはもう今でも続いてますし、まあ、そもそもですね、地方議会において日本の国政のようないわゆる与党野党っていうような、まあ、はっきりとした区切りっていうのはないことが多いんですよね。どちらかというと、あの生活に密着したあの政治、ごめんなさい、政策を、に取り組むのが地方自治体なので、まあ、この政策についてはどうか、この政策についてはどうかっていうことが、まあ、本来主題になるべき、まあ、そういう、あの、政治の場だと思うんですけども、とはいえ、あの、なんでしょう、そういう、あの、国政とは違った かもしれないけど、議会ってのはやっぱりそういう勢力っていうのが当然あるわけなんですが、で、それがやっぱり、私が就任した時に、もう、なんていうのかな、今までとは全然違う、リーダーシップになった。です。でも議会そのものは変わってるわけじゃないってことで、なので最初に本当に強く当選してすぐに言ったことっていうのは、議会も含めてですけれども、私と考えがね、違う、もしくは私のことを知らない、理解していない人たちの声をこれからはしっかりと聞いていくんだ。選挙の時にはどちらかというと自分を支持してくれる人の声が、よく聞こえるし、そういう人たちのために頑張ってきたけれども、これからはみんなの、いろんな方の、で、特に今までの区政を、支えてきた、人たちと理解していくことが重要なんだっていうことを割と明確に最初の、議会で打ち出したんですね。スピーチで、所信表明の時に。で、その気持ちは今でも本当に変わらなくて、やっぱりこれだけといくら5ポイント上がったといっても投票率が低いことは確かですし、区政に対してもしくは区の行政に対しても区の区議会に対してもこうもっともっと本当だったら区民が有権者として納税者としてもっとこうきちんとやっぱり見ていなきゃいけないと思うんです。監視しなきゃいけない。自分が当選させた人っていうのを議員であっても首長であっても、市民っていうのは監視するやっぱ責任があるんですよね。で、それを、そういう意味ではやっぱり私、選挙の投票率がもともと低いことによって監視する人も少ないわけですね。この力学をやっぱり変えていくってことがやっぱり民主主義につながっていると思うので、今の投票率が低い上、しかも、僅差ということは、半分近い人は、私に投票してないわけですから、その現実っていうのを謙虚に受け止めて、区政運営していかなきゃいけないっていうふうなことは、今でも強く思っていますね。
なるほど。区政運営、およびその区議会対応ですごくポイントとなったのは、2023年に区議会選挙がありましたけれども、区長はそこでご自分の時政策合意を結んだ議員というか候補者を、まあ、応援するということをされました。これはなぜそういうことをされたんですか？
やっぱりこの私の登場というのが、まあ、いろんな意味で、まあ、ショックだったり、まあ、特に知らないっていうことが一番大きい。その属性が、例えばこの人はかつて都議会議員をやっていたとか、この人は区の行政の職員だったとか、そういうみんな結構属性で判断するんですよね。で、そういう中で、まあ、私の属性っていうのは非常にこう、未知な属性。で、かつ杉並の人でもないみたいなところで、そもそもこう、なんだろうな、やっぱり偏見とか、こう、もしくは、こう、なんでしょうね。こう、そういうことにさらされるっていうのは当然仕方がない部分もあって、ただやっぱりそれを乗り越えていくのは政策だと思うんです。で、その政策とか、に対してね、特にこの政策合意っていうのは、7ポイント、7科目、7がこの、が、7個の、アイテムなんですけれども、例えば、先ほど言った対話と参加によって地方自治を進化させるとか、気候危機を緊急の課題と捉える、そして子どもの権利を最優先、ジェンダー平等と多様性のある社会に取り組むというような、非常に、あとは、人と人の普段のつながりで防災に強い地域社会を作るとか、要は、こう、社会の方向性 っていうのをどういう方向に向かっていきたいかっていうことに対しを示してるだけなんですね。で、そう、だから議会の中でいろいろ、ぜぜひひで議論するんだけれども、やっぱりこの、例えば選択的夫婦別姓とか、性のマイノリティの権利保障に関して、全然考えの違う人と、なんていうのかな、っていう、私が目指してる社会、まあ、民主的な、社会と、っていうのと、本当に全然違う方向を向いてる人は、やっぱりそれはちゃんと、有権者に分かるように見せなければいけない、見てほしいっていうのがあったんです。だから、でもそれでただ単に政党だとか、岸本区長を応援した人とか、そういうことだと、やっぱりフェアじゃないなと思ったので、それはどの政党であっても、政党に入ってなくても個人でも、こういう同じ方向を向いて、前向きな建設的な、政策と議論をしながら議会を進めてい、くっていう方を、がきちんと見える、有権者に見えるっていうことが重要かなと思って、この政策合意というのをやりました。
それから、それに加えてですね、その選挙戦中に、投票に行きましょうっていう呼びかけをされましたよね。うん、これ非常に面白いと思うんですけど、これはなぜそれをされたんですか？
これはまあ、区長選挙の時とも同じなんですけれども、やっぱりこれだけこの政治への不信っていうのが、不信、そしてまあ期待のなさ、自分の生活も、地方政治も国政も、まあ関係ない、もしくは何も変わらないっていう失望感とか、ということが、どんなに考えてもこれが社会にとっていいと思えないんです。こんなに難しい世の中だからこそ、やっぱり課題、いろんな課題を、一部の人に任せずに、いろんな立場で、ね、有権者として、主権者として、関わっていく人が多い社会っていうのは、それは健全な社会だと思うし、だからこそ、でもそれはただ単に興味がない、人が悪いんではなくて、やっぱり政治が悪いんですよね。それは興味を持たせない、もしくはその、いわゆるその、透明性の欠如とか、そういう、なんだろうな、誰が何やってるかわからないとか、そういう状況が、生み出していることなので、少なくとも地方政治においては、これはみんな自分の生活に直結してるんだっていうこととかを、で、だから政治が変わんなきゃいけないし、で、有権者も変わらなきゃいけない。お互いに成長していかなきゃいけないと思うんですけども、それを のきっかけというかは、やっぱり投票に行くっていう、行くことってことは自分で選択をすることなので、じゃあ誰がどんなことを言ってるのかっていうことについて興味を持つっていうところから始めないといけないなと。でもやっぱ常々思うのは、投票率を上げることの先というか、その先を選挙に行った人たちが興味を持って持って、で、あ、自分が応援した人は何を議会で言ってるのか、で、議会ではどんなこと話し合ってるのか、区の政策はどんなふうに変わっていくのかっていう、ことまでつなげて初めてね、やっぱり、それは有権者とか主権者に対して責任を果たせるし、そのさらにもっとそれを良くなっていくと思うので、その努力っていうのを、特に政治に関わる人はまずしなきゃいけないっていう思いがありますので、
結果としてね、区議会選挙は20代、30代の投票率が伸びて、しかも、これは本当に日本においては画期的なことですけれども、女性が過半数を、占めましたよね。もう本当に日本では非常に珍しいことですけども、これについては岸本さん、どういうふうに思われますか？
はい。極めて珍しいことである状態を、のある意味で突破口をね、開けたっていうことは、すごく意義のあることだと思います。で、ただ、これみんなこれがいいと、この状態がいいとは、みんな多くの人は思っていなくって、かなり急速な、スピードで変わっていかなきゃいけないことの一つだと思うんですね。で、
この状態っていうのは、そういう、女性が少数の議会の方が圧倒的だっていう。
そういうことです。で、しかも、さらに言えば、この女性男性っていうジェンダーだけではなくて、社会の多様性を反映する議会でなければいけないと思います。 それはまあ年代ですよね。年齢層。20代、30代、の人たちがやっぱり議会に少なすぎると思います。そして、様々な、課題を、抱えやすいですね。マイノリティ、まあ、様々なマイノリティの人がいますけども、そういう方たちの声、多様性も、議会というのは持つべきだと思います。で、やっぱり議会全体として、想像力がどれだけあるか、当事者の当事者性っていうのをどれだけこう持てるかっていうことが、地方政治の質を決めていくと言っても過言ではないと思うので、議会の多様性っていうことは、本当に特に地方議会においては、杉並区で、まあ、一つジェンダーっていうことで、全国的に発信できたってことは、それだけでももっとすごく意味があるかなというふうに思っています。
一方でね、やっぱり現実政治っていうのは時に事前の公約通りにならなかったり、妥協しなければいけないようなこともあるわけですけれども、例えば、児童館の廃止問題ですけれども、区長は事前の公約に反して2つ廃止することが決められましたよね。まあ、こういうその、まあ、妥協を迫られることもあるわけですが、それについてはどういうふうに思われますか？
はい。妥協と考えたくないんですね。公約に関しては、いつどのように、示していくか、戦略的に示していくかっていう、まあ、策を練らなきゃいけないのは当然ですよね。で、しかもこの割と風当たりの強い議会ですので、その公約を実現したいからこそ、慎重に、合意形成していかなきゃいけないという、まあ、当たり前の現実というのがあるわけです。で、それが一つ。もう一つは、やっぱりこの首長が変わったら、今までの歩んできたこう道のりっていうのが急に変えられるのかって言ったら、それは全くやっぱり違ってですね、そんなに単純なものじゃないですよね。いろんな合理があって進んできたことだし、政策が計画があって、政策があって計画があって、そこにはまあ多数派の合意があって進んできたことですから、でそこにはそこのロジックがあるわけなので、これをそれが全部正しくない、全部正しいとか全部正しくないとかいうことじゃなくて、どこを修正するかって、どこをどのように修正するかっていうことが課題なわけですね。で、これに、をやるには時間がかかるしっていうのが、やっぱりこの、特にこう、今言った児童館の二つというのは、この児童館だけの話をしているわけではなくて、公共施設の、まあ、再編整備ということが大きな、こう、マップがある中ですので、私は、まあ、有権者にも一生懸命伝えてきましたけども、公共施設の、再編整備計画っていうもののやり方を変えなければいけないと思ったんですね。で、それを、今回の計画で示すことができました。で、他の、課題に関しても、今まで決めてきたこととか、作ってきたものを、やっぱこう壊すってことはすごく責任のあることだし難しいんだけども、これから作る部分に関しては、そこはみんなで、今の、みんながいいと思うやり方でやっていこうよっていう、そういう変化っていうのを、見せなければいけない。で、ただそれを、に対するこう、なんていうのかな、それじゃあ結局何も変わってないって、見られやすいし、そこってなかなか伝わらない部分なので、自分も苦しい部分もたくさんあるんですけども、だとしても、やっぱりこれは、そういうやり方が変わったんだよって言って、その新しいやり方で進んでいくのはやっぱり何年も時間がかかること。で、そこを、あ、そういうことだったんだって思う人が、を一人でも増やしていかなきゃいけないなっていう、割とこう地道な取り組みなのかなというふうに思っています。
ありがとうございます。これが最後の質問になりますけれども、まあ、当選されてから1年半が経って、これまでのご自分の業績をどう評価されますか？そして残りの任期でやりたいことは何でしょう？
はい、評価は今の前の質問にも関わるんですけども、やり方を変えるって言った時に、じゃあ何を、こう、どんな価値規範、倫理を持ってやり方を変えるのかって言ったら、私はそれは住民自治。そして、環境、未来の、世代が生きる環境を守っていくこと。そして、 あと先ほど言った多様性の部分だとか、そういった、まあ、価値規範ですよね。っていうことに基づいて、この今までの、まあ、政治のやり方、それからあり方っていうのの軌道修正していくっていうことが、一部、でき始めたかなと。それが、公共施設の、例は言えば公共施設の、施設マネジメント計画というふうになったんですけども、そこの、やり方が変わったっていうことは、まあ、具体的な成果だなと思います。あとは、学校給食費の無償化っていう、区立小中学校の学校給食費の無償化っていうのは公約だったんですけども、実はこれ割と面白いダイナミックスだなと思うんですが、結果的にはね、私が当選してから、ほとんどの23区がこの学校、給食の無償化っていうのを、まあ、徐々に割と急ピッチで、いろんな理由があって実現した中で、杉並区は割ともう最後から2番目ぐらいだったんですね。それ自体は、まあ、一つ面白いなと思うところもあるんですけど、やっぱ重要なことは、この国が本来やるべき、その、子供をちゃんと地域の、まあ、社会で育てていくっていうような、まあ、義務教育の一環としてっていうところで、国がやんなきゃいけないことっていうのを、まあ、ある意味、自治体が率先してやることによって国にプレッシャーをかけていくっていう、まあ、モデルを、これは、性の多様性でも、そういった、パートナーシップ制度とかもそうなんですけども、こういった力学っていうのを、学校給食費の無償化はできたんだと思うんですね。で、杉並くんは、遅くはあったんだけども、割と、私がの選挙の時点で言ってる区ってほとんどなかったんです。ですから、杉並区で時間がかかったとしても、全体としてね、やっぱりこれって、杉並区の子供たちだけの話じゃないって思ってるので、そういう、力を、まあ、これからまた道半ばですけども、できたことは面白かった、もう一つの成果かなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。まだまだね、お話伺いたいんですけれども、これからまだ任期も続くということで、ぜひまたお話伺えればと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岸本さんね、この杉並区の、選挙っていうのは、2021年に、民主党の当時の新人の女性が、石原伸晃さんを倒したところから、もういろんな動きが始まっていて、ある意味ね、この政治とジェンダーという意味においては、今の日本の、この選挙事情とか、政治のあり方っていうのを象徴してたりとか、非常に注目する区だと思うんですよね。今日のお話で、いわゆる選挙の常識とか、どういう人が強いとか、日本でなかなか政策論争は成り立たないとか、まあ私も長く政治ジャーナリストをやってますけれども、自分自身がそういうなんか、いわゆる常識に、縛られてて、そんな常識って実は常識じゃないのかも、とお話伺いながら思いました。ありがとうございました。これ英語バージョンも聞いてくださいね。秋山のりこでした。